山崎忠の西播磨の山城。
今回は近世辰野城の中です。辰野城は新旧二つの時代に分かれます。古い方の辰野古城は赤松正則の側室の息子村秀が本家を継がせてもらえずにですね、辰野市三津町の塩屋城主宇野氏へ養子に出されていたのですけれど、新たな拠点としまして辰野古城が築城されたため、こちらの初代城主となりました。その際宇野から出自の赤松に姓を戻したようです。以来辰野赤松氏はですね、4代約80年にわたりまして、当時本家だった姫路市夢前町の沖庄城主を助けながら勢力を張りました。辰野赤松氏の4代目広秀は、秀吉の張間攻めに降伏しまして、以来、秀吉軍の一員として四国攻めなどで活躍した結果、朝来市の武田城主となります。その後の辰野古城は徐々に中世山城から近世の平山城へと変わっていきます。赤松氏4代の支配が終わりますと、安土桃山時代から江戸初期にかけまして、目まぐるしく城主が交代していきます。変天の最後となりました京極氏は辰野から四国の丸亀に移るのですけれども、まさに後は野となれ山となれる、そのままにですね、城下町を濁して去っていきました。城を解体して建材から石材に至るまで残らず、赴任先の丸亀まで持って行ったと言いましたけれども、当時この話はよほど衝撃的だったようでですね、尾ひれがついたような伝説が地元に残っております。京極氏の離任と同時に辰野城が廃されたため、建物はことごとく破却されたとされまして、まあ、その理由として徳川将軍が一夜のうちに、城を壊して別に移転できるなら一城を与えると京極氏に言ったとかですね、実際一夜で城を解体して揖保川から運んだ、さらにはですね、一石一材まで丸亀に持ち去ったなどというものです。結局京極氏が吸ったもんだの末丸亀に去りまして、辰野城が廃止されて14年後、辰野藩は復活するのですけれども、1672年に復活した辰野藩主としてですね、信州飯田から着任しました脇坂安政こそ井伊名役でした。ほとんど何も残っていない状態の、まさに一から築城しなければなりません。麓の城はなくても敬老山頂の辰野古城はほったらかしで残っていたはずですけれど、さすがに江戸時代に入って今更山城はないと判断したのでしょうか。脇坂氏はですね、着任翌年には何とか屋敷を完成させました。おそらく池田氏や、本田氏時代の石垣の上に、そのまま急ごしらえの陣屋造りの城を建てたと思われます。着任早々、城も陣屋もない状態からですね、バタバタと城不信に勤しんだ脇坂氏でしたけれども、これまでの短期政権が嘘のように安定しまして、藩主がしっかりと辰野の地に根を張って、以来10代にわたって明治まで続きます。現在の辰野城跡は二層の隅櫓以外は昭和50年代に入りまして、脇坂時代の古い絵図に基づいて復元されております。